おしまいはお知らせです。放置自転車移送場所、東十条赤羽北閉鎖のお知らせ。放置自転車とは、利用者が離れていて直ちに移動できない状態の自転車のことです。9月28日木曜日で、東十条自転車移送場所、赤羽北自転車移送場所を閉鎖します。閉鎖後は、王子神谷駅、東十条駅周辺で撤去した自転車は、乳母ヶ橋自転車移送場所へ。浮間船戸駅周辺で撤去した自転車は、赤羽西口自転車移送場所へ移送します。閉鎖前の東十条自転車移送場所に保管していた自転車は、乳母ヶ橋自転車移送場所へ。赤羽北自転車移送場所に保管していた自転車は、赤羽西口自転車移送場所に保管します。自転車の返還場所、乳母ヶ橋自転車移送場所、十条駅周辺での移送先、所在地、上十条 5-14 先、赤羽西口自転車移送場所、赤羽駅西口周辺での移送先、所在地、赤羽台 4-1-3、区ではクリーンキャンペーン期間中以外も放置自転車撤去を行っています。自転車を放置せず、自転車駐車場をご利用ください。各移送場所返還日、月曜から土曜午前10時半から午後7時、日曜午前10時半から午後4時、いずれの場合も祝日年末年始を除きます。問い合わせ自転車コールセンター、電話 3908-1232 番、または土木管理課自転車対策係、電話 3908-9218 番です。原爆被爆者の方に見舞い金を支給します。対象、8月1日現在区内に居住し、被爆者健康手帳の交付を受けている方。申し込み期間、8月1日火曜日から15日火曜日、支給金額年1万円。申し込み、被爆者健康手帳、印鑑及び振込口座番号がわかるものを持参し、直接窓口でお申し込みください。問い合わせ申し込み先、地域福祉課地域福祉係、区役所第二庁舎3階、電話 3908-9015 番です。受験生チャレンジ支援貸付事業説明会。対象、中学3年生、高校3年生などのお子さんを扶養する方。日時、丸1、8月29日火曜日。丸2、9月28日木曜日。丸3、12月1日金曜日、午後6時から。なお、丸1から丸3は同じ内容です。会場、岸町ふれあい館3階第5集会室、岸町 1-6-17。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、北区社会福祉協議会生活困窮者自立支援係、福祉資金担当、電話 3907-9494 番です。中学校卒業程度認定試験、対象、丸1、就学義務猶予免除者である、またはあった方で、令和6年3月31日までに満15歳以上になる方。丸2、就学義務の猶予免除を受けず、令和6年3月31日までに満15歳になる方で、年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた方。丸3、令和6年3月31日までに満16歳以上になる方。丸1、丸4の方を除きます。丸4、日本国籍を有しない方で、令和6年3月31日までに満15歳以上になる方。試験日10月19日木曜日。試験科目、国語、社会、数学、理科、英語。受験案内配布、願書受付期間。9月1日金曜日まで。受験案内配布場所など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、東京都教育庁地域教育支援部義務教育課小中学校担当、電話 5320-6752 番です。 北区暮らしと仕事相談センターにご相談ください。対象、区内在住の方。総合的な相談。家計の見直しや必要なサービス、制度等への橋渡しなど、自身で生活の立て直しを図るお手伝いをします。仕事に就くための相談。住居確保給付金の申請受付。なお、住居確保給付金は収入や資産などの支給要件があります。詳しくは北区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、北区暮らしと仕事相談センター、岸町 1-6-17、岸町ふれあい館1階。祝日年末年始を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分の間に。電話、6454-3104 番、予約優先です。公衆浴場や旅館業施設の共同浴室における男女の取り扱いについて。厚生労働省より、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、男女の別は身体的な特徴をもって判断するものと通知がありました。区条例では、公衆浴場においては、7歳以上の男女を混浴させないことと定めています。公衆浴場や旅館業施設の共同浴室では、これを踏まえた運用をしていますので、ご理解をお願いします。問い合わせ、北区保健所生活衛生課環境衛生担当、電話 3919-0720 番です。暮らしのトラブル注意報。定期購入の契約は、解約期限や方法などを必ずよく確認しましょう。相談事例。動画サイトで通常7000円の化粧品が今だけお試し1500円と格安になっているのを見た。いつでも解約できるとあったので、合わなければ解約すればよいと思い申し込んだ。2回目以降解約しようと電話をしているが、いつもつながらない。スマホでサイトに解約申し入れをしたが、うまくいかなかった。数日後、同じ化粧品が3本とおよそ2万円の請求書が届いた。アドバイス。初回格安などを強調する定期購入のサイトには、継続期間や購入回数、解約申し出の期限や条件、解約の手段など、契約内容が記載されています。必ず確認しましょう。契約内容や画面表示を後から確認できるように、申し込み画面や登録した情報をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 5390-1142 番、相談専用。相談日時は、祝日年末年始を除く月曜から金曜、午前9時半から午後4時です。緑の助成金制度をご活用ください。ヒートアイランド現象の緩和や緑豊かな生活環境を確保するため、建築物を緑化する事業や生垣造成に対し費用の一部を助成します。事前にご相談いただき、必ず着工前に申請書をご提出ください。1、建築物緑化助成。内容、屋上ベランダ緑化。緑化費用の2分の1、または1平方メートルあたり2万円のいずれか少ない金額。上限は屋上が100万円、ベランダが20万円。壁面緑化、1平方メートルあたり5000円、上限20万円。2、生垣造成助成。内容、生垣造成、1メートルにつき8000円。緑のモデル地区内は1メートルにつき1万2000円。生垣造成に伴うブロック塀の撤去費用、1メートルにつき5000円。対象となる長さは生垣造成の範囲内です。詳しくは北区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、環境課自然環境緑係、電話 3908-8618 番です。区内事業者へ再生可能エネルギー電力の導入を支援します。事業者の脱炭素経営を支援する取り組みとして、首都圏再エネ共同購入プロジェクトを始動します。 本プロジェクトは、再エネ電力や非化石商社を複数の事業者と共同購入することで、事業者、法人、個人事業主の皆さんが、個別に切り替えるより価格抑制が期待できます。また、再エネ電力に切り替えることで、環境に配慮した企業として PR できます。ウェブ説明会、日時、8月4日金曜日午後1時半から2時半。説明会の動画は、事業実施中は繰り返し視聴できます。問い合わせ、環境課環境政策係、電話 3908-8603 番です。中小企業人材確保支援事業、対象、区内の中小企業事業者、内容、人材の採用や定着等の課題の解決に向け支援します。キャリアコンサルタントが企業を訪問し、ヒアリング、アドバイス、アフターフォローまで行います。効果的な採用方法の構築、従業員の定着率向上など、各企業の人材に関する様々な課題の解決を目指します。詳しくは、北区ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 5390-1234 番です。8月は個人事業税第1期分の納期です。8月31日木曜日までにお納めください。納付される際は、キャッシュレス納税、口座振替、スマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカード納付などをぜひご活用ください。また、省エネ設備の取得にかかる減免の申請も受け付けています。問い合わせ、都税の支払い方法について、北都税事務所、電話 3908-1171 番、個人事業税減免制度について、荒川都税事務所事業税課個人事業税班、北区の個人事業税を所管、電話 3802-8114 番です。滝野川西区民センター外壁等改修工事、日時8月7日月曜日から令和6年3月15日金曜日、施設内は通常通り営業です。内容、外壁等改修工事のため、騒音、振動、塗料の匂いが発生します。また、駐輪場のスペースが狭くなるため、なるべく徒歩でお越しください。問い合わせ、営善課、区民福祉施設担当、電話 3908-8074 番、または、地域振興課区民施設係、電話 5390-0096 番です。木造住宅ブロック塀耐震診断崖擁壁改修無料相談会共済北区対象区内に木造住宅ブロック塀崖擁壁をお持ちの方日時8月9日水曜日午後2時から4時会場は区役所第一庁舎1階ロビー申し込み当日直接会場へ問い合わせ坂爪建築事務所内、北区建築設計事務所協会坂爪さん。電話 3910-7758 番です。アライグマ・ハクビシン対策事業。区では、アライグマやハクビシンによる被害が生じている場合、専門業者による現地調査と箱罠の設置を行っています。現地調査・箱罠設置条件。1、建物の天井裏等に入り込まれている、または敷地内の果実等への食害、もしくは敷地や屋上、ベランダ等への糞尿被害がある。2、箱罠を安全に設置できるスペースがある。3、所有・管理者の同意がある。4、所有・管理者が箱罠の点検を毎日行うことができるなど。箱罠の設置は同一場所につき年度に1回最長1ヶ月間。なお、庭や道路などで見かけただけの場合は対象外です。被害を防ぐために、1、アライグマ、ハクビシンは雑食性で果実、野菜、残飯などを食べます。生ゴミやペットの餌などを屋外に放置しないようにしましょう。2、木登りが得意で庭木を伝って天井裏に侵入することがあります。屋根へ伸びる庭木の枝はこまめに切りましょう。 丸三、小さな隙間があればくぐり抜けられます。壁、軒下の穴、通気口など侵入口になりそうな建物の隙間や破損を塞ぎましょう。問い合わせ、環境課自然環境緑係、電話 3908-8618 番です。お知らせでした。